夏目漱石作、英日商品より、金。激烈な三面記事を写真版にして引き伸ばしたような小説を、のべつに五六冊読んだら、全く嫌になった。飯を食っていても、生活難が飯と一緒に胃の腑まで押し寄せてきそうでならない。腹が張れば、腹が切羽詰まっていかにも苦しい。そこで帽子をかぶって空国師のところへ行った。この空国師というのは、こういう時に話をするのに都合よく出来上がった。哲学者見たような、占い者見たような、妙な男である。無偏在の空間には地球より大きな火事がところどころにあって、その火事の放置が我々の目に伝わるには100年もかかるんだからなぁと言って、神田の火事を馬鹿にした男である。もっとも、神田の火事で空国師の家が焼けなかったのは確かな事実である。空国師は小さな角火鉢に持たれて、真鍮の火箸で灰の上へしきりに何か書いていた。どうだね?相変わらず考え込んでいるじゃないか、と言うと、さもめんどくさそうな顔つきをして、今、金のことを少し考えているところだと答えた。せっかく空国師のところへ来て、また金の話などを聞かされてはたまらないから黙ってしまった。すると空国師が、さも大発見でもしたように、こう言った。金は、魔物だね。空国師の稽古としては、甚だ陳腐だと思ったから、そうさね、と言ったぎり相手にならずにいた。空国師は火鉢の灰の中に大きな丸を書いて、君、ここに金があるとするぜ、と、丸の真ん中をつっついた。これが何にでも変化する。着物にもなれば食い物にもなる。電車にもなれば宿屋にもなる。くだらんな。知れ切ってるじゃないか。いや、知れ切っていない。この丸がね、と、また大きな丸を書いた。この丸が善人にもなれば悪人にもなる。極楽へも行く、地獄へも行く。あまり融通が効きすぎるよ。まだ文明が進まないから困る。もう少し人類が発達すると、金の融通に制限をつけるようになるのは、わかりきっているんだがな。どうして?どうしてもいいが、例えば、金を五色に分けて、赤い金、青い金、白い金などとしてもよかろう。そうしてどうするんだ?どうするって、赤い金は赤い区域内だけで通用するようにする。白い金は白い区域内だけで使うことにする。もし領分外へ出ると、河原のかけら同様、まるで幅が効かないようにして融通の制限をつけるのさ。もし空国師が初対面の人で、初対面の幸先からこんな話を仕掛けたら、自分は空国師を持って、あるいは脳の組織に異常のある論客と認めたかもしれない。しかし空国師は地球より大きな火事を想像する男だから、安心してその訳を聞いてみた。空国師の答えはこうであった。金はある部分から見ると、労力の記号だろう?ところがその労力が決して同種類のものじゃないから、同じ金で代表させて、非し愛通ずると大変な間違いになる。例えば、僕がここで1万トンの石炭を掘ったとするぜ。その労力は機械的な労力に過ぎないんだから、これを金に変えたにしたところが、その金は同種類の機械的な労力と交換する資格があるだけじゃないか。しかるに、ひとたびこの機械的の労力が金に変形するや否や、急に大自在の神通力を得て、道徳的な労力とどんどん引き換えになる。そうして勝手次第に精神界が撹乱されてしまう。不都合極まる魔物じゃないか。だから色分けにして、少しその分を知らしめなくっちゃいかんよ。 自分は色分け説に賛成した。それからしばらくして、空国師に尋ねてみた。機械的の労力で道徳的の労力を買収するのも悪かろうが、買収される方も良かないんだろう。そうさな。今のような全知全能の金を見ると、神も人間に降参するんだから仕方がないかな。現代の神は野蛮だからな。自分は空国師とこんな金にならない話をして帰った。